今日の1曲目お届けしたいと思います。アキラでアルバム Do Hope の中から In the Sky 僕たちの虹。 はい、改めまして今夜のゲストはマサさんです。イエイ。
え、グーテンモルゲン、レントゲン。マサです。
久しぶりにね。
帰って
まいりました。お帰り。
ただいま。
ねえ。というよりもですね。この何日に帰ってきた？
ですね、僕2日の夜に帰ってきたんですね。
2日の夜に帰ってきて。
あのゴールデンウィークで仕事休みなんで。うん、
はいはいはい。
カレンダー通りですからね。
あ、そうかそうか。
今やってるね。
3、4、5、6
でちょっと今日明日はあのプラス
サボで、
サボで。だからあのちょっとここだけの話、
うん、ここだけね、うん、ここだけだよね。まあまあ、ネット流れるよ。
はい、ああ、そうかそうか。
そういうことでね、はい、東京からですね、はい、なんとですね、これもまたあの照準合わせてくれたんだよね、確かね。
そうなんですよね。
ね、エンドレスライブに照準を合わせ て, て, て、
うん、エンドレスライブで、うん、そうです。エンドレスライブも含めて、まあいろいろね、あの今回のマサゴールデンウィーク黄金週間、
そうだ、
死のロードと、
あ、死のロードだよね、
男子ですね、
うん、もうフラフラだから。マサさんはさ、はい、滋賀で自分頑張ってた、頑張ってたというか今頑張ってるから、あのアウェーな感じしないでしょ。
そうですね、
なんかこう、
まあ、言うても
我が家に帰ってきたぜっていう感じでね、
本当なんか、うん、皆さんが温かくこう、ね、見守ってくれるというか迎えてくれるというね。
そうだね、
帰るためにほっこり しますね。
いいね、やっぱ田舎っていいよ ね、 いいね。本当ね、結構都会にね、田舎からね、都会行ってらっしゃる方もね、こう帰省のために、ね、はい、30キロ40キロの渋滞にの中だとかね、200% の新幹線になっちゃったとかね、いろんなねご苦労されてるけどもね、割とその辺はスムーズに帰れた。
今回はですね、うん、まあ、僕いつ もう新幹線で帰るんですけど、うん、ちょっとまあ早め早めに撮ってるんですけども、うんうんうん、ちょっと今回はですね、うん、ちょっとギリギリ危なかったんですけども、だいたい1ヶ月 2,3 週間前にいつも帰省の時は新幹線の切符を取るんですが、うん、
はいはい、
今回ちょっと1週間ぐらい前はですね、うん、バタバタして忘れていてですねで、ちょっと切符売り場に行くと、うん、なんとグリーン車しか空いてなくてですね。
あ、それはラッキー。
でも
ラッキー
で一応の乗れたんでね、
うん、
まあ、逆にこうでもないと、うんうんうん、グリーン車なんて、うんうん、まず乗ることないですからね。
ギター抱えて、
ギターはですね、いやもうギターはもう持ってこなくてね、
あ、そうか、
こっちにありますから、
あるんだ、
はい、身一つで仕事終わって、
なるほど、
もグリーン車はいいですね、おしぼり出てきますからね、
う
ん、
あ、
ちょっとやみつきに
仕事が終わっていい、ね、ライブの仕事だぜってやつね、
なんかちょっとした芸能人のような、うん、
あ、
そうか、俺はタレントだから、そうそうそう、芸能人だからグリーン車だぜみたいな、すいません、
いや、それ
田舎者ですかね。
いや、それはいいよ、それはいいよ、うん、早速ね、はい、メールをいただきました、ラジオネーム番頭さんからですね、
お、
はい、徳さん、サイモンさん、そしてゲストのマサさん、こんばんは。
こんばんは。
5月3日4日のエンドレスライブ中はあちこちで姿を見かけましたこれからも楽しいステージ期待してますよ。
ありがとうございます。
ということでね、ありがとうございます、番頭さんね、本当にね、お世話になりましたね、3日も4日もね、はい、大勝利でお世話になって、
はい、
うん、こちらに書かれてるけど、まず、うん、今回帰ってきて、
はい、
初っ端のライブは、
ロッキ
ー、おー、ロッキー、
ロッキーさんですね。
3日の夜だ、
竜王の街に、ね、ちょっと声を轟かせてまいりました。
そうだそうだそうだそうだ、ちょうど僕も3日のね、あ、ロッキーさんも6時スタートだってね。
そうなんですね、
うん、で僕も6時に大勝利スタートしたから、ごめん、読みに行けなくて、ね、
かぶってましたね。
かぶって、完全かぶってたね、
まあ、どうしてもそういうことは、まあ、ありますからね、
まあまああるよね、裏番組の方が面白かったとかね、するんだけど、どっちが思ってたか分かんないけどそうかそうか、うん、それで、その日は、確かそこ9時までだよね。
そうですね、
うん、
でその後はエンドレスライブの方に、うん、夜中の、24の方で、
行ったの、それから、
はい、
あ、そうか、
うん、共演者とともに、同じようにね、うん、
グレート、
ロッキーのグレートと、
はいはいはい、
今鳥海ですか、
はい、
名前になりましたけど、
ムツキ、
あ、鳥海ムツキ君、はい、それからイケメンミュージシャンの秀春君ですね、
はいはいはいはい、
の2人と一緒にエチラオチラと、うん、まあ、で年末の特番の芸能人みたいにもすぐ移動してお正月ね、某歌番組から某歌川番組に行くさっきまであっちに出てたんやみたいな、うん、
タレント気分だね、
ちょっとね、面白かったですね、
うん、まあ、なるほど、グリーン車でね、またこう時間をね、分を争って場所を変えて、はい、エース24、ね、
行って、うん、で、まあ、夜通しこう歌って、さすがにちょっと、ね、うん、電池切れになりそうになったので、ちょっと明け方帰らせていただいて、でもすぐまた次の日、はいはい、
そうだよ、
哀悼に
4日の日
朝出ましたね、4日愛と
10時スタート、
朝一で、
朝一でね、もう真っ赤な絨毯の 上に。
いいですね、あの真っ赤な。
あれ燃えるよね。
で朝から、うん、うわこれライブを見るためにものすごいこう行列ができてるなと思ってね。
う
ん、
そう。
やった。あもうこれは朝から燃えるぜと思ったら。
すげえな。
いちご狩りはこちらです。いちご狩り。あそうか。でもまあまあね、いちご狩りとはいえ、そのいちご狩りでならあの切符整理券かなんか並んでたんで、はいはいはいはい、でもそういったご家族連れとかの前でも歌うことができて、それなりにこう、あの見せることは、PR することはできたんじゃないかと。
それもそうだよね、はい、だって待ってる時間にマサさんの歌を聴けたって、これ、ラッキーだよね、お客さんもね、ああそうかそうか。それで、あれトップに行ったんだっけな。
もうそうですね、一番目に歌わせていただきました
ね、
はい、
そうだそうだ、うん、それで、
はい、
それでだ、
その
後も
あその後ですね、
また糞を刻むようにして、
今度は車に乗って、うん、307を山を抜けてですね、グリーンバイパスを200円通行料払ってですね、
はい、はいはいはいはい、
あのこう突き抜けて、あそこ行った
んです。抜け道知らないんだよな。
あ知らないですね、
うん、
意外と僕知らない人なのに、
まあね、知らないですね、あの辺で。あれはやっぱりグリーンバイパスね、料金ちゃんと払って、まあ、
ビールといて、で、竹野根さんでね、
はいはいはい、
ライブ出させてもらいました、ね、オープニングアクトとして30分間、
お
そこでもまあいろいろ他の素晴らしい共演者の方の演奏も聞けて、
うんうん、
まさにライブ三昧であったと。
じゃあその中で強烈なナンバーもいくつもあるんだけどさ、今日は何？
そうですね、
1曲目、
はい、
これは
実は
CD、
CD の音源で流させていただいて、うん、で実はこれは最近はライブでは今回もそうでしたけど、うん、ソロではあんまり歌わないんですが、
はいはいはい、
結構僕これと別でバンドもやってまして、
はい、
日野いすゞ連合軍というですね、まあ、いつかこの番組のメンバーで来たいと思うんですよね、うん、ちょっと最近はそのバンドの方で、うん、よく歌ってる曲ということですね。
なるほど。
もともとは私のオリジナルソングなんですけど、
なるほど、
毒ガス9号というね、
はい、じゃあ早速ね、
じゃあ行きましょうかね、
はい、
じゃあお聞きください。マサで毒ガス9号。
つまらねえつまらねえ毎日そう言ってバカ野郎バカ野郎腹を立てている。それだけじゃそれだけじゃ息が詰まるさ。この空気この空気誰のもんでもない。不安と恐怖と一人ぼっちが絶え間なく君の心を壊してゆくんだね。巻いてやれ巻いてやれ毒ガス9号。巻いてやれ巻いてやれ毒ガス9号。僕の街から君の街まで毒ガス9号。巻いてやれ。この街じゃ育つもの全然育たない。欲しいものは溢れているけどそれだけなんですかい。明るい未来の理想の姿はロッキンチェアらかい。赤ちゃんに外の空気を吸わせちゃダメですよ。 Hey まだ眠たい煙たい競い合ってるね。止めどなくいろんな面が街に溢れるね。巻いてやれ巻いてやれ毒ガス9号。巻いてやれ巻いてやれ毒ガス9号。僕の街から君の街まで毒ガス9号。巻いてやれ。 いてやれ撒いてやれ毒ガス9号撒いてやれ撒いてやれ毒ガス9号僕の街から君の街まで毒ガス9号撒いてやれ
はい、1曲目ね、聴かせていただきました。
ありがとうございます。
キレてるね。
キレてますね。
キレてるね。
意味がわからないですね、これ。
もうコクがあるね。ググッと飲みたいね。
ありがとうございます。
生がね。
生ですね、これね。
はい。やってくれましたね。これバンドだね。
やっちゃいました。バンドでね。あ、やっていこうと。
バンドの一名なのかな。早速メールいただきましたね。
はい。
はい、読ませてもらいましょう。はい。天に星、地に花、人に愛、近江の国の最後の侍団長です。
よー、団長来ましたね、これ。
来たね。皆様こんばんは。はい、こんばんは。
はい、
最近田植えでイベントも行けず、ライブもリハには出られず、本番ぶっつけ勝負、大変な毎日です。お、頑張ってんだ、頑張ってんだ。
お疲れ様です。
うん。お、まさにが出てるじゃないですか。
まさにだよ。
うん。あ、聞いててくれるんだ。ありがとうね。
ありがとうございます。う
ん、頑張ってるね。
いやー、頑張ってます。
焼けたね、焼けたね。
焼けてます。
焼けたね。
はい。野外で、ね。
うん。団長も結構焼けてるんじゃないかな。
楽しみですね、ちょっと。どんな、ますますたくましくなってるんじゃないですか。
合ってない、合ってない
合ってます。ああ、最近合ってないですね。
ああ、そうか、そうか。まさにとはバンドでも一緒なの、一緒なんだ、一緒なんだ。仲良しなんですが、よくよく考えたらなかなか会う機会ないね、って。
コナンのどうですか。
ああ、そうだよね。う
ん、今晩どうみたいなね。
あ誘ってるよ団長、はい、でもマサニーの歌好きなんで、はい、路上でこっそりやってる団長です。やってくれてんで。
ああ、僕の歌をあれですね、うん、こっそりパクいやいやカバーしていただいて。いや、
そうそう、
嬉しいことですね。
団長も熱いからね。熱い。
もうね、うん、オリジナルが本当にもう負けないように、
そうそうそう、
団長のね、
団長の持ち歌ね、なっちゃうかもかな。
そうですね、うん、なんか僕もちょっとうっかりしてられます、
ね、う
ん、
そうそうそうそう。また鳥貝と団長とマサニー3人で飲みに行こうぜ、
はい、お
マサニーの水晶パワー大好きですよ、
水晶
パワー、はい、というメールいただきました。団長ありがとうございます。今夜どうですかということでございますけど ね、 ねまたまさにメールをね、はい、ダイレクトで送っていただきたいと思います、
う
ん、こういった電波でこんなこと言っていいのかいということでございますけどね、うん、あ、そうか、団長でもそろそろね、田植えももう終わった頃じゃないかな。
そうです ね、
ね、うん、うん、まあまあ、また近江八幡のストリートで、
はいはい、あ、そうです、団長すごい近江八幡のストリート、ね、うん、駅前でね、うん、頑張っておられるらしくて、
まあ、ね、結構目立つ人だもんね、そりゃ、ね、目立つよね、
うん、僕団長だからずっと前から本当に自分が歌ってて端っこで喋ったことはなかったんですけど、前から存在自体は知ってたんです。もうそれこそ2年、はいはいはい、3年前から。
なるほど。
で、結構団長って体はこうでかいんですけど、
はい、
結構歌ってる時は可愛らしいって言ったらちょっと失礼なんですけど、うんうん、なんかこうラブリーな甘い声でね、
ラブリー団長、はい、
だからなんか、うん、ナイスガイで、
あ、そうですね、
これからも、ね、一緒にバンドでも、ね、うん、頑張っていきたいと。
ところで、
はい、
バンドで今のね CD 聞かせてもらったんだけども、は
い
はい、
バ
ンドで活動するのは何、島が多いの？
滋賀ですね。
それとも東京でやったりとか、
東京で活動するときはもう基本的にもうソロ活動、弾き語りが中心、うんう
ん、なるなる
で、うん、バンドの日の磯津連合軍っていうのは結局、メンバーが団長とあと、鳥海ですね、
はいはい、
鳥海睦月、それからあと高校生の滋賀、まだちょっと滋賀県にいるんですけどね、うん、高校生の英二君というのね、ベーシストで、
はい、
英
二君ベーシスト、僕じゃ出会ってないね。
あ、多分出会ってないと思いますね。
そうか、
まあ、なかなかあの貫禄のある男で、うん、あの僕なんかしょっちゅうしょっちゅうもうあの説教されてますからね、うんまあ、説教されるぐらいのことを僕はやってるんですけどね。
なるなる。
しょっちゅう遅刻してきたりとか、
まあ、なんと今ちょうど英二君からメールが来ました。
あれ
あららららら
あら、あこれまた測ったような
ジャストタイミングじゃないですか。
お
お、
嬉しいですね。
はいはい、
はい、
うん、
はい、
英二君ですね。
ありがとう、
はい、どうもこんばんは。はい、こんばんは。日野いすゞ連合軍ベーシストの英二です。
よっ、
はじめまして、徳でございます。
なんで、
よしく、
はいはいはい、特にメッセージはないですが一応メールしました
またまたまたそういう
徳もかかってるしね、うん、素晴らしいな。
特にと特に
あ、
うん、これひょっとしてこれねかけて、
彼なかなか才能あると思うんですよ。
あるよね。
結構あの彼 も, あの
も
ラジオ
好きだったりしてね。ああそうかそうか。でもね、うん、ありがとう、ありがとう、
英
二君ありがとう、ありがとう。うん、うん、思えば1年半前に無理やり日野いすゞに加入させられてからいろいろごちそうさまで、あごちそうさまで。
あそうそう、いろいろね、
うん、
あのおごらされてるんで、ね。
あなるほど、なるほど。また焼肉お願いします。
おぎ
ん、こんなんかやったらみんな日野のいすゞ連合軍に入らせてくれってくるかも
しれない。いすゞ連合軍に入ったら漏れなく王将とかね、うん、あのなんか餃子とかおごってもらったりとかね、
うん、
なんかするらしいですけど。
なるほど、日野いすゞ連合軍に入れば
食い
っぱぐれはねえぞっていう感じですね。
あと、
はいはいはい、
一日日野いすゞ連合軍ツアーっていうのどうでしょうか。
うん、あいいですね。
一、うん、日だけ入って、
あれなんか一日所長をやってるアイドルとかいますけど、なんか一日日野いすゞ連合軍ボーカルとかね。
あなるほどなるほど。
そういうの
俺もそうしようかな。
いや、
うん、たまにはまたね、うん、ゴチになりましょう。ま
あ、なかなかねやっぱりちょっと、はい、面倒見のいい先輩みたいな位置づけでいこうかなと。
エイジ君が高校生、
高校生、まあ、受験生なんですね彼は。
そうかそうか、
平成2年生まれですけど、もう、うん、やばいですね本当に。もう僕の15歳も下ですから、
ね、ああもう15歳下、
はい、
ああそうかそうか。まあ、まさんには結構30、
あちょっと僕意外ともう今年で32になる、うん、33ですからね。
ああそうかそうか、もうほらライブ活動音楽活動始めて結構なるんじゃないの。
そうですね、いや本格的に、うん、あのライブハウスに出たりとかいうのは、うん、実は僕27、8ぐらいからなんで、うん、
ああ5、6年
ぐらい、5、6年ぐらいなんですよ。で、
あそうか
ギター持ち始めたのは確かに高校生なんですけど、
うんうんうんうん、
結構あの潜伏期間というかじわじわと家で引きこもってやってた期間が実はすごく長くて、
うんうんうん、
人前でやり始めたのはまあまあ8、まだ10年いってないですよ、9年ぐらいですよ。
あなるほど、
意外とうん、まあまあ
奥手といえば奥手なん
だ。そうですね、だから今本当にあのエンドレスライブとかで、うんうんうん、あの八幡とかでも見てて思うんですけどね、
うんうん、
あの高校生とか20歳ぐらいの若い子がやってるの見たら、うん、ああ俺ももっと早くやっとけばもっといろんな人と出会える。
でしょ、
それいつも思う
の。いや僕なんかもうこの年じゃない、
あ
どの年や
いやいやいや
いう感じ
です。いいじゃないですか。
いや僕もほら初めて、うん、そのライブにこう出たりとかして、はい、5年ぐらいでしょ、だからそのそ、ね、その時にこうね、マサさんなんかもお友達なりの、
うん、
いっぱいお友達なりの、
ええ、
また最近ではすごい出会いがありのと、
すごい出会い
ねえ、うん、まあそうだ ね、 いいでしょうね。やっぱり20代ぐらいからやっといたらね、
ええ、
結構いい曲作れたかなと思いますけどね、
ええ、
うん、そうかそうか、今でかなりの曲数を持ってるんでしょ、
はい、今もうオリジナルは、
うん、うん、
一応作ったのではもう50曲は言ってないですけど、
うんうん、
まあ、ボツになったのを入れたらやっぱり40曲以上は。
あ
ただまあ普段歌ってるのはそのうちの半分あるかないかでしょう
ね。なるほどね、いろんなさこの元気のいいのとか、こう社会を風刺するようなのがあったりとか
そうですね、
なんかあのね、あのポッポッポってのあったりとか、結構いろんなこうジャンルがあるようにね、もういろんな色を持ってると。
まあ、バラード的なものとか、うん、ラブソング的なものもちょっとあったりな
感じです。もう七色ありという感じで、それとかちょっとこう、うん、なんていうかな、この夜明けたぐらいのイメージで、こう女性のこの物悲しさを歌ってる歌があったりとかね
あちょっとありますね。
あるよね、
う
ん、なんかこう放送コードに引っかかりそうな感じも、
はい、そうです、
中にしまわらずと。
そうそう、まあ、時間と場所を選ばないといけない。
そうそうそうそう、結構
あります。
そうお客さんの顔を見てこの曲大丈夫かなと思いながら、 ね、ステージに上がって
最近まだちょっとそれが暴走走ってますからね。もうあの新しいアルバムなんかも、うん、結構そういう系統の歌をちょっと今作ってます。
際どいの、ああそうか、
まあ、今まだこれちょっと制作段階なんで、
なるほど、
だからちょっとベールに、うん、ちょっとまあ今日お話できたらなっていうところはあるんですけどね。
なるほど、
じゃあ話せる範囲でという
よし、まあその話、はい、まあ後で聞くことにして、はいはい、今日はね、なんと生歌を
バッチリ、生演奏
バッチリね、はい、それじゃあちょっとね準備をしてもらおうかな。この曲はひょっとして
これはですね、
うん、いつ頃の曲なのかな。
これはそれこそあの僕があの、うん、あの初めてこう人前に、うん、あのギターを持ってですね、うん、ギターを持ってあの当時はあれですね、うん、京都の滋賀県ってまだ全然、はいはい、あの路上ライブをするっていう環境がなかったんで、あの、うんうん、っていうかあの京都の木屋町ですか、
はいはいはい、
なんかであの路上をしているときにですね、うん、その時に、作った歌だから1999年ぐらいですね。
なるほど、
まだ20世紀だった頃にで今でもですね、ちょこちょこいろいろバージョンを変えたりとかして、まあ、ゆっくりバージョンであったり激しいバージョンであったりとかね、いろいろやってるんですけど、まあ、要するに、まあ、失恋ソングをもう吹っ切れて歌っているという、うん、一説にはあのめめしい男の恨み虫じゃないかとなんですけど、まあ、それを、まあ、僕なりにあの、ね、はい、あのいろいろ、ね、なんていうんですかね、魂を込めて、
魂を込めて、ね、
歌ってみましたという、はい、曲でございます。
じゃあ、はい、ね、曲の方は、は
い、消してしまいたい。思い出したくないことが目を閉じたら浮かんできた。そりゃひどい別れ方をしたもんだ。秋の扉叩くとき君が僕のドアを叩く。なぜか気持ち気まぐれに流れてく。忘れたい忘れられないと僕がもう一人の僕と睨み合いを続ける。友達すらはできない今更なのに、なんで君は もう夢の中にさえ出てこないでくれ。もうその名前さえも呼ばせないでくれ。ここまでして消し上がるのは本当に君のことが好きだったから。割り切った付き合い方は思ったよりも難しい。ずっと揺れてるためらい抑えてた。友達同士の二人も傍から見や恋人に見える。そんな考え抱いてる僕を恥じらう。守りたい忘れられないと二人の不自然な今を疑い続ける。これ以上は深くならない今更なのに、なんで君はねえ屈した思い出消し去って。ねえ半端な優しさ注がないで。
思いやりもあだに変えよう。本当に君のことを愛してたから、
ありがとうございました。
いやいや、メソメソしてないね。
そうです ね
結
構もう吹っ切れてますね。
もうね、もう、いや、でも、
いや、言ったぜみたいな、
うん、でも、うん、愛は変わんないんだぜ、なんか力強いね。なんかこう、まあ、うん、あのこう、なんかそう、ね、悲しいことがあった人にこう、元気づけるようなね、
歌だね。そうです。だから結局、うん、あの歌って例えば一つの歌でも、うん、はい、同じ歌詞でも歌い方によって、
うんうんうん、
その例えば聞いた人の伝わり方が全然違う
の
があるんです。これも例えばこうもっとスローなテンポで歌ったら、
スローでね、バラードっぽくね、
そうするとなんかこういろいろこう男の未練みたいな、うん、まあ要はこれはあの、うん、振られちゃった男の歌なんですね、
うんうん、あるあるある、
ええ、うん、これがまあでもこれも歌い方によって、まあ、何でもそうですけど、ね、伝わり方って違うんだなと、
なんかそう、いろんなバージョン作りたくなるでしょ、一曲で、
そうですね、レゲエバージョンとか、
あるあるあるあるある、
うん、まあでもありますよ、あの、うん、それでまた新しい出会いってありますからね、その、
そうですよね、
可能性
との出会いみたいな。少しこう同じ曲でも色を変えることによって、なんか自分で新鮮に感じてね、じゃあ今度ライブこのパターンでやってみようかとかね、
あ、
うん、でまたそのライブハウス、例えば野外でね、やるときもあるだろうし、ライブハウスでやるときもあるだろうし、その雰囲気によってね曲をこう変えたりとかね、
そうです、
うん、そういう楽しみもあるよね、ところでほらさっき言ってた、ちょっと触り行ってみようかなっていうほらね、コードギリギリ曲、
はいはいはいはい、
あ、どれぐらいの進行状況なの？
あ、そうですね、うん、まあ、コードギリギリ曲というかね、まあ、あのもうあのこれ実はあの、前の AS24 ですね、あの、
はい、
まあ、夜中の飛び入りライブの時、うん、まあ、夜中だからいいだろうということで、
うんうんうん、
もうみんなもうわけのわからない状態になっている時にもう、ね、うん、ちょろっと歌ったんですけれども、うん、まあまあ、タイトルからしてもちょっとっていうタイトルですね、まあ、
ラジオで言えねえか、
ラジオで、あ、まだ言えないですね、
あ、
ま
あ、
これはその多分そのネタがどうとかよりもまだちょっと黙っといて皆さんをびっくりさせたい的な、
なるほど、じゃあ今度、
ま
あ、
そんな下品なものではないです、
なるほど、うんうん、まずはね、ちょっとね、まあ際どいけど下品じゃない、
ね、言うてもあの紳士ですかやっぱりあの、そうそう、紳士たれ、ミュージシャンたるものを紳士たれね。ただまあ進行状況としては、うん、あれですね、まあ、とにかく今回はね、あの僕の男気、あの、うん、僕なりの、まあ、男らしいって言ってもいろいろ喧嘩が強いとかね、はい、あの力が強いとか、まあ、うんうん、言いますけど、まあ、僕なりの男気をね、うん、あの収めたそういうコンセプトのアルバムにしようかなと。
なるほどなるほど、
ね、まあ、結構男気っていうあのフレーズはさっきあの紹介がありましたけど、
うん、
ね、団長の影響もあったりして、
うん、なるほどなるほど、その辺ってすごくつながるよね。
そうですね、で、うん、まあ、そういうのを柱にして、うん、もう今年の 夏ぐらいにはあの発表しようかなと思って今、うん、ぼちぼちレコーディングをやっています。
オッケー、
はい、
またまたね、
はい、
メールをいただきました、
ありがとうございます。
井の五連合軍ドラマーの団長アットマーク総一郎です。
おお、ありがとうございます。おさっきの人とちょっと名前が似てますね。
ちょっとさっきの
人物なんです
か
ね。
さっきの方のこれ遠い遠縁の方かもしれないね、
かもしれませんね、
はい、今回のツアーではバンド活動はなかったけど、夏は野外でやりましょう。
おお、野外ですか、
うん、
おお、
やっぱり団長だ、団長主催第2回団長男気祭りにメインバンドで出るぜ。
おお、素晴らしい、
今から燃えてるよ。
第2回ってことは、あ、去年あったんですね。そうそう、僕そうちょっと、うん、某あの、うん、南半球にいたんで、
あ、某ね、
参加できなかった。
え、某南半球からメールもくれたよね。
あ、そうですね、ありましたね。その説は、
うんうん、夏冬逆のとこだったっけ。
あ、はい、
うん、
あ、男気祭り、あ、なんかあるんですね、
う
ん、これ
そうそう、
まあ、夏フェスみたいなもんですよ。
そうだね、
これなんか噂ではなんかいろんなバンドとか集まってこうみんなでこうわーっと音楽イベントとして盛り上がったと言ってました
。そうそうそう、そうなんだ
よ、
はい、うん、楽しみです。結構ね、もう団長なんかもね、仲間たちがすごい多いからね、
そうですよ、顔広いですから ね、 ね、
顔面積も広いね、
今日なんかあれですよ、だから 団長特集みたいになってます
ほら、チンとなったよ、うん、はい、
いいですね、チンとなりましてですね、美味しいですね、団長
なんか、はい、団長もそうですけどね、今日聞いていただいているリスナーの方もですね、ついにマサさんが帰ってきた時には
マサです、
ね、際どい曲も完成になっているということですね。
楽しみだなこれは、
今後のですね、マサさんはですね、占う意味でもどんなアルバムができるか、
あ、いい
ですね、これまた楽しみですね。
皆さんいろいろ予想してみてくださいね。
レコ発でまた帰ってくるかな。
あ、そうですね、夏休みまた、
あ、夏休みだね、
はい、
しょっちゅう
こいつ滋賀にいるんちゃうかとよ言われるんです
でもさ、しばらく滋賀をまた離れる、夏まで離れるんだから、これだけ言っておきたいぜっていうことを何かありますか。
これだけは、
うん、
そうですね、どうしようかな、あ、そうですね、やっぱりね、夏帰ってくるんで、夏帰ってくるときに、本当、レコ発ライブ的なことをやりますんで、
はい、
みんな見に来てください、
はい、
そしてね、俺は熱くやるぜと、
言いたい。そしてまたそれをサポートしてくれてるロッキーさんだとかね、
あ、そうですね、
キューキュープレゼントとかね、皆さんにもね、よろしくということでね、
よろしくお願いします。
はい、今日もですね、マサさんをね、お迎えしてね、楽しくお届けしております。それでね、最後の曲になりました。またこれもね、生歌でね、お願いしたいと思います。曲紹介の方からお願いします。
はい、どうも。じゃあこれいきましょう。
これだね、
次ね、結構歌ってなかったんですけど、ここまで来たらね、ちょっと気合入れて歌いましょう。
はい、
じゃあマサのここ一番、水晶パワー。
肩こりが治った、ノロゼも治った、ギャンブルに強くなった、宝くじが当たった、息子が大学受かった、理想の相手に出会った、とうとう拒否の娘が学校に行き始めた、商談がうまくまとまり昇進できた、なんだか楽しくなってきた、水晶パワー、水晶パワー、座りつくもの救われる時代、水晶パワー、水晶パワー、もう君も僕も怖いものなし、冷え性が治った、胃潰瘍も治った、パソコンに強くなった、ダイエットに成功した、ゴルフの腕前上がった、友達もたくさんできた、ホルマリン漬けのおばあちゃん散歩に行き始めた、花持ちならない上司はどっかへ飛ばされた、とっても楽しくなってきた、水晶パワー、水晶パワー、すがりつくもの救われる時代、ショーパワー、水晶パワー、 これで楽して生きてよけるね。そんな値段で何ができるのか。
推奨パーでした。
ありがとう。
はい、滋賀のライブ情報のコーナーでございます。こちらのコーナーはですね、滋賀のミュージシャンライブスケジュール、こちらですね QQプレゼントの、ね、ホームページの方にございますが、こちらの方に書き込んでいただいて、おりますものをですねご紹介させていただくというコーナーでございます。早速ですね、今度これすごいな、5月の10日の土曜日3会場、うん、まずですね、チキンソウルさんがね書き込んでいただいております。森山のですね、フリースタイルバー、ブルーでですね、5月の10日の土曜日オープンが6時スタートが夕方6時30分ということですね。森山の駅からね歩いて5分ぐらいの場所にございますね。こちらすごいね、ソルティジャムスペシャルゲストなんとベーシスト、スーパーベーシストのポール・ジャクソンね、そしてメインアクトミスターブルース、塩津慎二さんですね、すごいプロが、ね、滋賀に来られるわけですけども、なんとそちらのオープニングアクトをされるのがチキンソウル今井力さんですね、そしてテッ、さんでマーキー水谷ということですね。こちらの方は前売りが3000円、ね、当日は3500円となっております。そしてそしてもう35回を迎えておりますね、救急ライブインハーモニー、こちらで、毎月第2土曜日は救急ライブインハーモニー。このハーモニーっていうのはね、近江八幡の駅前ね、某鳩のマークのー、ね、ショップセンターがある前に大きなパチンコ屋さんがあります。そちらの裏にございます YMCA ビル1階でございますね。そちらが喫茶ハーモニー、こちらもですね、夕方の6時スタートになります。チャージの方は、敷居は低くレベルは高くということですね。なんと嬉しいじゃありませんか、ワンコイン500円、ワンドリンクとおやつがついてまいります。出演者の方はですね、久しぶりだね、ルクアップレッスン、リタさん、しんちゃんず、そして天の声サイモンさんね、いうことでお届けします。またまたね、5月の10日の土曜日、こちらは大使ホールですね、3日4日お世話になりました大使ホールからの革命でございますね、オープンが夕方6時30分スタートは7時からになっております。出演者は大阪からスノーさん、京都から田崎文江ちゃん、ね、井上安尾バーガーさん、チャージの方はこちらはですね一般1200円になっております。そしてまたこちらは11日の日曜日になりますね、こちらは近江八幡のライブハウスココザさんですね、おノーワイズのメンバーからね確認いただいてますね、ビロードの奇跡第1章、ね、出演グループはなんと8組、オープンが夕方4時スタートは、夕方4時30分、チケットは前売りが1500円、当日2000円、ベッドドリンク代が、ね、500円いります。ノーワイズは 6番目ですので、出演は7時から約20分ということでですね、ノーワイズに聞いてきたよといえばですね、当日でも前売りになっちゃうかなということでございますね。そしてまた、その週のですね、17日の土曜日、こちらも大正ホールさんの方から書き込みをいただいております。17日土曜日オープンは夕方6時30分スタートは7時からなっております。出演者は猫じゃらし、ヒポポタミ、松木まなみちゃんですね。
いいですよ。
なんとね、天の声さん一押しの
松木ま
なみちゃんですね。はい、が出演されますね。チャージは一般1000円、中学生高校生、以下が700円となっております。はい、滋賀のライブ情報のコーナーでございました。
ですね、なんだっけ、
サイモンのこの一曲のコーナーでございます。
その前にですね、
はい、
あのメールが来ておりますね。
はい、
皆さんご苦労様です。
ご苦労様です。分かった、この書き出しは分かったよ。
マサさん、水晶パワーの後でクラッカーが鳴らなくてすいませんでした。そうやったんですか。またよろしくお願いします。ロッキーのマスター、
はい、ありがとうございました。嬉しいですね、はい、
そういうことがあったんですね。
なるほど、もう仕込みすごいからね、ロッキーは。
推奨パワーが終わった後でパーンってくるかなと思ってたら、うん、よくよく考えたら、あのその後にアンコールがあってそれだったんですね。だから、ね、
うん、
だからあのちょっと私のね、あの、うん、計算ミスでもあったという。
なるほど。
だいたいね、マックさんの場合こう、ね、ライブで打ち合わせとかあんまりないもんね。
そうです。
ラジオでもそうだし、
そうです、
生だもんね、
うん、まあでも何でもありみたいなところありますからね。あれあれで楽しかったです。
うん、はい、
ありがとうございます。
はい、ではですね、
はい、
サイモンのこの曲、今日はですね、
はい、
まあ、珍しいところでちょっと珍しいっていうかね、あの私、うん、サイモンの名前の元になっております、
うん、
ポール・サイモンの曲をかけたいと思います。
はい、
本名ポール・フレデリック・サイモン、うん、1941年生まれですから、もう何ですか、今年7になられるのかな。もういい年になられましたですね。
67か、
はい、
うん、
徳さん若いですね。
まだまだね。まだまだね。
簡単にポール・サイモンのさんのことをね、
はい、
紹介しておきますと、
はい、
ポール・サイモンさんはですね、日本、あのサイモンとガーファンクルとしては日本では非常に人気があります、うん、本当に人気ありますよね、
うんうん、
ところがポール・サイモンとしてのソロとしては日本ではあまり業績は、うん、あの評価は高くないんですね。
なるほど。
ところが世界的には5本の指に入ってるわけです、
うん、
ここに書いてあるのによりますとね、うん、あのポール・サイモンのソロの業績は、
うん、
ボビー・ドラン、ジョン・レノン、ポール・マッカートニー、ミック・ジャガーと並ぶポップ・ロック・ミュージック史上屈指のミュージシャンとして最大級の評価を受けていると。
お、
屈指ですから5本ということですよね。
なるほど、5本指に入るんだ。
入るみたいですね、
うん、
うん、そうなんですね。で僕が言ってました。
そうなんです、
僕がそうなんですね。
そうだよって、サイモンさんがもう断定しなきゃダメだこれ、
ね、
うん、
でね、ね、うん、そういう感じですね。で、今日おかけするのは皆さんご存知、
はい、
あの卒業の映画でもね、
はい、
日本ではそれがで日本の人気が火がついたんですよね、
うんうんうん、
卒業、サウンドオブサイレンス、スカボロフェア、そしてミセス・ロビンソン、はい、この3曲が使われて日本ではもう爆発的に人気がついたと、
うん、
そのサウンドオブサイレンスなんですけれども、普通にサウンドオブサイレンスをかけても面白くありません。
なるほど。
ポール・サイモンと言いますと、サイモンとガーファンクルは、うん、サウンド・オブ・サイレンスが、あの、最初ね、最初、あの、ギターのみのバージョンで、うん、あの、アルバムに収められてて、ヒットしなかったんですね。
はいはいはいはい、
ところが勝手に、それに、うん、あの、バンド演奏をくっつけて、出したところ、じわじわヒットしてきて、
うん、1
位になったという、う
ん、あの、
はい。
でね、そういう流れがあったん
ですよ。そういう流れがあったんですよ。で、ポール・サイモンはその売れなくて、失意のうちに、うん、ポールさんもイギリス、ヨーロッパ好きなので、
はい、
イギリスの方によく行っておられて、
うん、
その頃やったと思うんですけれどもね、あのポール・サイモン・ソングブックというポール・サイモンの初ソロアルバム、あの、うん、その後ポール・サイモンのソロが出るのは1972年にポール・サイモンというアルバムが出るんですけれども、うん、そのサイモンとガーファンクルが返す、あの、の前ですね、
うん、
売れなくて、その一番、これが一番最初にポール・サイモンの出したソロアルバムとなっております。
なるほど。
その中からちょっと違ったサイモン・ドガーファンクルではない、ポール・サイモンのソロによる、しかも売れる前の録音ですね。
レアだね、うん、
それをかけたいと思います、
はい
はい、では、ポール・サイモン・ソングブック1965年のアルバムから、ポール・サイモンでサウンド・オブ・サイレンス。